ともみとともに。
さあ、ともみとともに、ゲストさんのコーナーですね。今日のゲストは NPO 法人ラフ副理事長であり、子どもごはんサポーターにも就任されたという大原芳恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ラフさんもね、ちょっとあの事業所のパンフレットっていうんですかね、冊子ができまして、
できました。
事業ももうどんどん増えましたね。
うん、そうですね、みんなよく頑張ってますよね。
はい、字がね、はい、楽しく歩くというか書きまして、はい、まあ、あの就労の事業所ですとか、はい、あとお子さんのね、障害のあるお子さん下校後お預かりしているという日中一時支援ですとか、はい、
そうですね、
まあ、いろいろやられておりますけど、はい、この度子どもごはんサポーターというのは、これはどういうものなんですか？
そうですね、子ども食堂というのを、あの長久手で初めて、7月の、何日でしたかね、一番もう最近に1回目はオープンしたんですけども、
はい、7月29日、
そうですね、肉の日だったんで、はい、29日の日にオープンしまして、あの子どもたちだけでご飯を食べに来ていいよっていうお店なんです、
はい、ラフさんといえば、はい、カフェがね、長久手中央図書館の1階に、オープンしまして、
はい、
でここが一日子ども食堂に、
そうですね、一日というか5時から7時の間なんですね、
はい、夕方の、じゃあちょうど夕食時、
はい、夕食に、あの今お母さんも忙しかったりして、なかなか一人でご飯食べてるお子さんもいらっしゃるんで、みんなで一緒にご飯を食べませんかっていう、そういうあのところなんですけど、で始めたんです。
これこの子ども食堂を、じゃあちょっとやってみようと思ったきっかけというのは、
きっかけは、このそのラフカフェというね、あの長久手図書館の横の喫茶店のところに、ある日一人のお母さんがいらっしゃって、あのここに子供一人でご飯食べに来ることはできますかって聞かれたんですよ、で、あ、できますよって言ったんですけど、あのもう本当仕事が、土日も仕事になってしまって、子供が一人でご飯食べなきゃいけないんで、あのお金持たせるので、ここで食べさせてくださいって言われたのがきっかけで、ああそうだなと思って、私の子供も大学卒業しましたが、あの本当に子育てしてる時は働きながらだったので、まあ、私の場合はあの母があのこう迎えてくれたんですけれども、母がいなかったりすれば、やっぱり子供が一人でご飯を食べる機会があるだろうなっていう気がして、やっぱり大変な時はみんな一緒なので、ああそういう子たちいるかなって思ってたんですね、
はい、
そしたらテレビの方でこの子ども食堂をしているということをテレビでやってまして、ああやっぱりこういう活動されてる人たちいるんだと思って、じゃあ私たちも始めてみようかっていうことで、まあ、声をかけて、そしたらもうやろうやろうっていうことで、やっぱり子どものご飯のことについては、やっぱお母さん同士なんでみんな、やっぱりなんか、あ、私もやりたいって感じで、あっという間に決まって、あ、じゃあやろうっていうことで、じゃあ、あの、私パンフレット作るわとか、じゃあ私その当日手伝いに行くわねとか、
すごいですね、
なんか本当に、あ、こんなに人って集まるんだなって思って、あのオープンの日は8人ぐらいお手伝いに来てくれたんですけど、果たして来るかどうか、
あのお客さんとか、お客さんがね、
お子さんが、あの来るのかなと思ってたんですけど、まあ、当日は30人ぐらい、
じゃあピンポイントで、あの来て来てって声をかけて、予約をしたっていうわけでもなく、
まあ、社協さんとか、福祉課とかにはこんなことやりたいんですよっていうお話はしに行ったんですけども、まあ、特にそこから何かをあの、みんなに配ってくれるというわけではないので、まあ、いろんなところにポスターを貼ったり、 あの図書館にこの案内のものを置いたりとか、まあ、あとは口コミとか、こんなことで広がったんじゃないかなと思うんですけどね。
私もなんか調べてみたら、全国的にこの子ども食堂っていうのをやっているっていうところって結構あるんですね。
そうですね、多分今どこがやってるんだろう、東京が初めてで、うん、大阪もされてるみたいですけど、まだ愛知はしてなかったんじゃないかなと思ってて、
だってあまり儲けにはならないですもんね。
そうなんですよ、これはもう全くのボランティアで、あの子ども食堂1人300円なんですよ。
安いです ね、
まあ、300円だったら、あの自分で来れるかなって、あんまり大きなお金を持って歩くっていうのは良くないし、あの本当にみんなに おいしいご飯を食べてもらいたいなという気持ちだけなので、食材もあの皆さんの提供してもらうもので作っていこうということで、はい、まあ、作るみんなももちろんボランティアで、あの始めるということで、今まだ募集しているところですけども、本当に食材とか、あの、まあ、寄付してくれる人とかいたら、もうそういう人たちで成り立っていく、こうみんなの温かい気持ちで子どもたちを育てたいなっていうところがあるので、あの、まあ、事業というより、本当にボランティア活動の一つで ね、
だから普段から、まあ、ラフさんってあの場所的にもこう図書館 の、はい、あの隣というか敷地内という感じなの で、まあ、子どもさんが来やすいところではあるので、はい、普段からもちろんね、あの一人でも、まあ、いいですよっていうところはあるんですが、あのこの日に限っては子どもさんが一人でもあの入れる値段設定で、300円で、ちなみにどんな内容だった
んですか？その日はやっぱりなんか季節のものを大切にしたいなと思っていて、まあ、夏といえばあの夏の、まあ、安い食材といえば、イワシかなって。イワシはとっても栄養もあるし、なかなかお家でイワシの料理ってしないかなと思って、あのイワシのハンバーグとか、あと、まあ、夏の食あの野菜で冬瓜とか、冬瓜のスープとか、あと今よく取れるキュウリとか、トマトとか、まあ、そういう本当に今の旬の食材を使ったものを、あの使うということでメニューを立てたんですね。
いいですね。あの、うちも冬瓜ってこの季節本当にすごく食べる、美味しいね、ということは、それを持ってきてくれる、親戚の人とか、あの漁師のお友達とかいるからっていうことで、材料もちょっと揃いやすい。
そうなんですよ。
ですよね。
はい、
美味しいですよ ね、
美味しいですね、本当に。
じゃあ実際当日30人ぐらいの子供は、こう見ていてどんな感じだったんですか？
そうですね、年齢は本当にちっちゃい保育園の子たちから、高校生か中学生かな、高校生ぐらいかな、あの男の子たちまでですね。
で、一人で来た子もいれば、グループの子もいれば。
そうですね、本当に一回でしたが、いろんなことが見えました。
本当ですか？
あのよく食育ってね言われていて、あの本当に食っていろいろだなって、これからいろんなこと考えなきゃいけないんだなって、食べることってすごく大切でね、あの体の基本でもあるけど心の基本でもあるかなとは思ってたんですけど、そういうみんなと一緒に食べるという機会、それだけの年齢層の幅の広い中で食べる経験があまりなかったんで、実際どんな現状なのかっていうのが、あんまりピンときてなかったんですけど、本当たった1回だったんですけど、なんかやっぱりこれ、こう体験するって大事なことなんだなっていうのがよく分かりましたね。
これメニューは、まあ、1種類ですよね、でだから、わ私これいいやと、何があるか分からず来てますもんね、
そうなんです、
ありました、やっぱり
ありました。あのまずね、お魚食べないね、今の子たちってあんまりね、多分好きなもの何って聞いたら唐揚げとかハンバーグっていうのが出てたんで、まあ、大抵こういう感覚がみんなの食事っていう感覚で、まずこのイワシとかお魚っていうと、あ魚嫌いとか、魚あまり食べないんだなっていうのがよく分かったことと、
ハンバーグの形でも、
イワシが入って、そうそう、だからハンバーグじゃないとかこれハンバーグじゃないとか言う子もいたり、 するので、あ、やっぱり今魚離れってよくね、うんうん、言ってますけど本当なんだなってちょっと実感した感じですね。
これサポーターとしては、そこで何か言うのではなく、うん、もう見守る、
見守ったり一緒に食べようっていうことで、なんか食べると美味しいよとか、お魚食べるとねすごく頭が良くなるんだよとか今みんながね昔私たちが親に言われたようなこと、なんか魚のねなんか目を食べると頭が良くなるとかなんか変な迷信だったり、なんかそういうあのいろんなことを言ったりしたりするんですけど、きっと今の子いろんな食べ物に囲まれてたり飽食の時代って言われてるので、これを食べなければ生きていけないわけではないので、なかなかこの食べる興味っていう枠が、食べたことないから食べてみようっていうよりは、食べたことがないからちょっと不安っていうか、そっちの方が強いんだなっていうのがあって、まあ無理強いして食べましょうっていうわけではないので、あ、じゃあこっち食べようかとかいうふうで進めたりしましたけど、
実際食べたことないから食べなかった子もいた、
いました。
へ
え、なんか本当にいろいろだなと思いました。
これ友達同士の会話とかも聞こえてきますよね。
そうなんですよ。なんかやっぱりこう食べるねグループなんかで来ると、こう食べてる子もいるわけですよ、ね、こうハンバーグとかお魚を、でも一人の子がなんかお魚嫌いとか言って言うと食べてるのをやめちゃったりするんですよ。で、そうだよね嫌いだよねとか言って、食べてたよねって感じなんだけど、あ、やっぱりこうみんなに習いとか、みんなと一緒にしなきゃ合わせるっていうことを大事にするのかなっていう、なんか食べると美味しいよとか言ったらいいのになってちょっと思ったんですけど、
私は私じゃない
ないんだなっていうところがね、ちょっとこう垣間見えたりとかして、あ、今こういうふうにこうみんながねこうつながってるんだなっていうのも、まあちょっとみんなと一緒っていうのがすごく大事だと言われてる時代だからなのかなっていうのもちょっと感じましたけどね。
これまあ中にはね、こういうことやるから親御さんがね、面白そうだから行ってきたよっていう人がいれば、本当にちょっと寂しく食べてるっていう、
一人でフラッと来て、漫画を持ってやってきて、で座って何も言わないんですよ、何も言わないけど、ご飯食べるって言ったら食べるって言って、座ってるんですけど、ずっと漫画を読んでて、でできたよって横に置いてもしばらくは漫画読んでるんで、こう食べないんです。でもう温かいうちに食べなさいよって言うと、ああそうかみたいな感じでちょっとずつ食べてはずっと漫画読んでるんで、きっと家でもこういう風に一人で食べてるのかなっていうのはちょっとこう見えるっていうか、
聞くわけではないけど、
垣間見えたかなと思って、でもこうやってみんなで食べてる空間の感じは味わって帰れたかなっていうところは、だんだんそのうちね、こう話して食べれるようになるといいなとか、そんなのは思いましたね。
この元には今よく言われている孤食っていう、孤独で食べるっていう、それがあるんですね。
そうですね、まあ、孤食の孤っていうのはね、こう6つの孤食って言われてて、6つあるんですけども、まあ、1人は1人で食べるっていう孤独の孤食ですよね、
これ聞きますね。
聞きますよね、あと1個2個の子と書いて孤食、これは個人の子、家族が揃ってみんなで食べてるけどみんなバラバラのものを食べる、好きなものだけ食べてても言われないっていうか、みんなで食べてるんだけど、私はこれが好きだから食べてるっていう、まあ、個人で食べる、まあ、家族でいても個人っていう孤食、で、あと固いと書く子、これは同じものばかりを食べるという、だから好きなの、さっきほど固定された子っていうことですね、だから好きなのだけを決まって食べるっていう、で、あと粉の粉っていう、ね、粉っていう字を書いて孤食、これはパンとか麺類、こういう小麦系のこういう今どきの子にありそうな、そういうものばかり食べるとやっぱりどうしても血糖値が上がりやすいとか、そういうことがあったりするので、そういう孤食、あと少ないと書いて、 小って書く古食、
はい、
もう今の子ことあの食べるものが少ない、やっぱりちょっとしか食べないとか、そういう偏ってるっていうことがあるんですけど、そういう小あの古食と、あと濃いという濃い薄いの濃いと書いた古食、はい、あの加工食品とか味の濃い塩分のものを好むという古食の6つの古食というのが今ちょっとね問題視されてるんですね。
はい、そう思うと大事ですね、
やっぱり食べるものは本当に大事だなって思いますね。あのご飯を囲んでみんなでご飯を食べながら美味しいねって笑えるってすごい幸せなことだなと思って、まあ、そういう時に自分は一人じゃないんだなって思ったり、なんか美味しいと言って一緒に美味しいねって言ってくれる人がいて食べれることの幸せとか、なんかこんなこともあるんだけれども、やっぱり、どうしても今のライフスタイルとか、もうあのこの環境でなかなか全部がね、全員がそういう形を取れるとは限らないなと思ってて、これは仕方がないというか、悪いことではないと思っているので、やっぱりそういう時に自分一人で抱えるんじゃなくて、この一緒においしいねって言ってくれる人の環境を作っていけばいいんじゃないかなと思って、お母さんも一人で頑張らなくても、ちょっと困ったんだわって言って、一緒にご飯食べてくれないっていう人たちがいれば、もっとね、みんなが幸せになれるんじゃないかっていうのが、この子ども食堂の基本で、子どもたちだけじゃなくてお母さんもちょっと頑張りすぎてたり、頑張ってるお母さんもいるので、たまにはゆるりと甘えてしまうものもいいんじゃないかというのが、根底にあるんですけど ね、
なんかね、昔みたいだと隣の家でちょっと、
そう
預かってもらってたとか、ご飯食べたとかね、そういうこともなかなか今は ね
なかなかやっぱり言うと、やっぱりいけないんじゃないかなっていうか、ちゃんとこうやってやらなきゃいけないよって言われたりするのも気になるだろうし、なんかそういう預かるっていうことにあまり皆さん慣れてないので、ちょっとこう大変だったりとかするんでしょうね。ちょっとやっぱり頼みづらかったり、頼めないと自分も預かれないし、なんかお互い様っていうことがちょっとなくなってるのかもしれないなっていう気はしますね。
いやでもいいことですね。これをじゃあ今後も続けて、
はい、そうですね、行こうかと思って、今長久手のその、図書館の横のラフカフェでは、第2第4水曜日の5時から7時の間に、しているんですね、
ということは、今月は8月12日と26日、時間はやっぱり5時から7時ですか、もちろん他の日にお子さんだけっていうのももちろん大丈夫なんですが、なんといっても子ども300円、で大人の方も500円、
そうですね、
ということで大丈夫ということですが、8月12日26日今月はあるということです。後半もまたお話をお伺いします。今日のゲストは NPO 法人ラフ副理事長であり、子どもごはんサポーターの大原芳恵さんです。後半もお話をお伺いします。
サンキューエイナーの皆さん、お元気ですか？瀬戸の S、朝日の A、長くての N、みんなまとめてお元気にしたい。地元による地元のためのラジオ局。
みんなのラジオ、ラジオサンキュー。
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人ラフ副理事長であり、子どもごはんサポーターの大原芳恵さんです。子ども食堂についてお話をね、伺いしていたんですが、なんか瀬戸市でもちょっとやりたいなと。
瀬戸の方で、NPO 法人ルンルンというね、同じ法人の、この老人ホーム、
下陣屋の方で、
そうですね、下陣屋の方で、はい、あの小規模多機能でグループホームとかデイサービスをしているところがあるんですけど、はい、ここに奥戸があるんです。
そうなんです ね、
ここ
ピザ窯も、
ピザ窯もやっぱりなんか奥戸でね、炊きたてのご飯を、こうおにぎりにして食べるのって、
あ、いいです ね、ちょっとおこげがついてたりするとたまりませんね。
やっぱり本当にご飯ってね、ご手間暇かけると本当においしいなっていうのがあるので、なんかこう奥戸のご飯でね、食べる機会が子どもたちはないんじゃないかなと思って、もう親でもねなかなかない世代になっちゃってるので、私もやっぱり奥戸でいただいた時は、あ、こんなにご飯って美味しいんだなと思って、だからこういうのをねなんかこう食べてくれるといいなっていうことで、そんなのを始めてみようかということで、こう計画してやってます、
は
い、
じゃあもう近々、日にちも、
そうですね、日曜日にやってみようかと思っているので、あの今のところ予定としては9月6日の日曜日の日に、あの始めてみようか、
もうすぐですね、
そうなんです、
はい、
始めてみようかと思ってます。
へ、まあ、あの、こちら、なんだろう、中央病院のところをね、はい、どんどんこう北の方に上がっていって、右側というか、
はい、そうです ね、 あの、瀬戸田のところを越し て、
越して
すぐ右側のところに、
またここもね、木のぬくもりがあるこう大きな、
そうなんです ね雰囲気があって、でおばあちゃまたちもね、あのデイサービスの方は日曜日の日はいらっしゃらないですけど、あの泊まって見える方もいらっしゃって、やっぱりこういうなんかいろんな世代の人との関わりをね持つこともいいかなと思ってるんです ね、
ここまたあの保育所もあって、
そうなんです ね
ちっちゃい子たちもいるっていう、ところなの で、
は
い、
でね、
あの本当にまさにいろんな世代が集うという意味でも、いいですね、
そうですね、いい場所じゃないかなと思ってますね。
奥戸のご飯いいです ね、
食べたいですよね、
食べたいです
ね、
それとも焦げてるから食べれないとかっていう、また反応も楽しみですね、
面白いですよ ね、やっぱりこう子どもたちと一緒に何かをすると、すごく元気になるんですよ、なんかあのちょっと忘れてた頃のことも思い出したり、私あんな頃あんなこと言ったかなと思ったり、
でもそれって1日で、1日っていうか、まあ2時間ですよね、すごいいろいろ学べましたね、
本当に学べます。なんか食はどれだけ大事かっていうことを本当に改めてね、感じるきっかけになったなという、この障害のねあるあの施設として始め出たんですけど、この中で私たちも食というね、あのラフではこのコーヒーを扱ったり、お弁当をやったり、あと喫茶店の方をね経営したりとかして、だんだんとこう食ということに関わることが増えてきた中で、食べることってすごく大事だなっていうのをね、あの本当に私たちも思ってて、元気がない時も美味しいものを食べるとなんか元気になったりとかするので、でその年その時の旬のものって、やっぱりすごく体にとって大事なものがいっぱいあって、あのそういうのを大切にするって本当に必要なことなんだなっていうのが、改めてねこの授業をしながらも感じたところだったので、とってもなんかね、楽しくやれてます。
はい、いいですね。またなんかここにそのうちこう障害のある方たちも関わっていけたらいいですよね。
そうなんです、はい、この長久手の方はあのまさにそのお母さんたちに、作られている会の方が、なかなかあの障害のある子たちであの自分たちで行けるところがないので、ここみんなで行ってもいいですかっていうことも言われたんですね、で今度ぜひ来てくださいねっていうことで今度いらっしゃるみたいなんですけど、やっぱりそういうところでいろんな人たちがこう関わるって本当にいいことだと思ってて、本当にこのラクカフェは個別になってない、大きい机、あえてね隣同士みんなで話し合ってもらおうと思って、大きい机にしてあるので、本当にこういろんな人たちが一緒になんかこう共に美味しいご飯を一緒に美味しいねって言って食べ合うというのは素敵なことだなって、
ご食にならない、
ならないね、
はい、じゃあラフさん、 他になんかこれから展開はなんかもうどんどんこう発展してますね、
この長久手も、うん、この市民の人たちが参加する街づくりっていうのを、うん、すごく大切にされていて、市民がいろんなことで動いてるんですね、はい、すごく面白い市だなと思ってて、うん、でやっぱり私たちの事業も地域で育てていただいて、うん、やっぱり地域の人たちといろんなことを一緒に楽しみながらしていくことが、うんうん、やっぱりこう町づくりの境のない ね、 町づくりの一つになるなと思ってるので、やっぱこう地域とのいろんなことのこうつながりを大切にしていきたいなという事業だけでなく、本当にいろんな人たちと関わるということをみんなにもしてもらいたいの で、 そ う、 で、ね、そうしたいなと思ってますね、
なんかやっぱり自分たちの街っていうのは自分たちでこう作っていくっていう ね、
ね、
関わっていけるっていうところがなんかこう楽しみでもあり、
そうです ね、
ね、街を作るっていう、
そうですね、
一人一人が、
はい
はい、
なかなかね、
うん、
自分たちが街に関わることってしていいのかなってきっとみんな思ってると思うんだけど、意外にちっちゃなところから関わると、あ、ちゃんと自分の街を自分たちで作ってるんだなっていう気持ちになるなと思いますね、
はい、そうですね、はい、ね、またどんぐりモンゴルっていう、はい、この活動してらっしゃる方の応援もされている、ね、ということですので、
はい、一緒にさせていただいてて、まあ、こちらの人たちは東北支援で、どんぐりの木を、どんぐりの苗を、どんぐり種持ってきて、種というかどんぐりを持ってきて、こちらで育てて、苗木にして木にしたのをまた東北に返して、それを植えるという仕事をしてるんです。もうこれも本当ボランティアで、NPO 法人でされてるんですけど、
どんぐりモンゴルっていうんですね、はいはい、ぜひまたこちらの方もご紹介を、
はい、すごく素敵な方なので、ね、一緒にさせていただいてます、は
い、でもなんかいいですね、自分のところだけじゃなくて、うん、こういったちょっと一見違った活動に見えるんですけど、こう手を取り合って、はい、でみんなでこう街を良くするというか子どもたちの環境を良くするっていう、 そうですね、それはやっぱり地域を超えても、
はい、
そこは幸せにつながってるんですよ ね、 そうですね、ね、
やっぱりみんなが暮らしていくこれからの地域ですからね、
本当ですね、はい、はい、じゃあ瀬戸でも子ども食堂は、まあ、はい、9月6日、
はい、
じゃあ、ルンルンさんのホームページを見れば、はい、そうですね、近々発表に
発表しますのでね、
はいはい、NPO 法人ルンルン、こちらを見ていただいて、はい、まあ、ラフの理事長さんが、はい、ルンルンさんの理事長さんでもあるという、
はい、
まあ、有名な永井さんなんですけど、はい、そして長久手の子ども食堂は今月は8月12日、はい、そして26日の水曜日、はい、長久手中央図書館1階のラフカフェで、
はい、
午後5時から7時まで開催です、
はい、
お子さんは300円、
はい
はい、大人の方も500円で、
そうですね、はい、今週の水曜日になりますから、
あ、もう
そうなんです、
はい、本当だ
そうなんです、
はい、12日水曜日と26日水曜日ありますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、じゃあ今月のメニューも内緒にしておいた方が
内緒にしておきます、はい、
ね、
来てのお楽しみで、
はい、レイヤーとかではなく、はい、ぜひ楽しみにお出かけいただきたいと思います、はい、ともみとともに今日のゲストは NPO 法人ラフ副理事長であり、子どもごはんサポーターに就任をされました大原芳恵さんでした。ありがとうございました。